皆さんこんにちは、杉田真理子と
石川恵加子です。グッドニュースフォーシティーズは都市、建築、まちづくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組です。グッドニュースフォーシティーズ。はい、皆さんこんにちは。グッドニュースフォーシティーズ、ここ半年ぐらいかけてソニーパークミニさんとポッドキャストのコラボレーションをさせていただいてたんですけど、早いもので今回最終回となってしまいました。6回目ですね。で、今回はもう最後ということで、すごいスペシャルなゲストにお越しいただきました。銀座100店編集長の田辺優子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もすごいいい天気で、1月ですね。で、ちょっと30分ぐらい田辺さんの案内でいろんな素敵なスポットをご案内いただいて、で今収録という形になってます。まず一番最初にどんなことを普段されているのかっていうのを自己紹介お願いできますか。
はい、私たちが作っているこの銀座百店という月刊誌は、日本で一番最初のタウン誌と言われるものです。タウン誌、いわゆる街の情報とかお店がこういうのがあるよとか、そういうのを掲載しているものなんですけれども、昭和30年1955年に創刊して、今までずっと830号まで、
わーすごい、
はい、続けておりまして、うん、私はその編集長として11代目となります。
11代目、かっこいい。
それはどうやってこう引き継がれるんですか、編集長というのは。
やっぱり前の人がやっぱり引退なさったタイミングとかで、バトンがどんどん回っていく感じなので。
なるほど。
入社自体は2004年なんですけれども、はい、現職に就いたのが2015年です、
うん、なるほど、はい、じゃあ長い、本当に長い間この銀座100店に関わられているっていうことで、私たちもね、それこそ森岡さんと一緒に街歩きをしていて、はい、その時にいろんなお店に連れてってもらったんですけど、そこのお店のカウンターとかに加盟店のね、方々が銀座100店いつも置かれていて、で私たちもちょこちょこと読みながら、いつか、編集長の田辺さんと話してみたいねとか言ってたので、夢が叶いました。
いやー、皆さんこの雑誌を見て、どういう人が編集しているのかって絶対もうイメージ湧かないと思うんですよね。なので結構私も初めてお会いする方に、どうも編集長ですってご挨拶させていただくと、えって、なんか大体皆さん一瞬止まるんですよね。いい悪いとかじゃなくて、なんとなく想像がつかなかったので、誰が来てももしかしたら驚くのかもしれないけど、はい、至ってぼんやりした人間が作って
ます。いやいや、で田辺さんとその銀座のそもそもの出会いってどんなところだったんですか。
そうですね、私は生まれも育ちも千葉なんですよ、なのでもう小さい頃によく来てた町というわけではないんですけれども、やっぱり母親が東京の出身だったのもあって、なんとなく、あ、銀座っていう素敵な町があるんだな、行ってみたいなっていうのは小さな頃からあったような気がしますね、でやっぱり自分が高校大学と進んでいくうちに、銀座で遊ぶなんてことはほぼなかったんですけれども、なんかやっぱり成長するに従って、まあ、社会人として自分の自由になる時間とお金ができたぐらいから、なんか食べるのも何か過ごすのも銀座で過ごすことが一番楽しいなって思うようになっていった感じです、
いやでも今日街歩き一緒に少しさせていただいて、
はい、
多分田辺さんこの街をすごい楽しんでいるなっていうのが伝わって、こう足取り軽く私たちもすごく楽しく街を、またなんかまた違う銀座を見せていただいた気がしました、銀座百店自体は今月刊誌として毎月出しているっていうことですよね、で日本初のタウン誌っていうところで、結構このメディアに気概を感じるというか、これだけ続けて毎月発行して、でコンテンツも先ほどおっしゃったように、誰が編集しているかっていうところで、確かに結構カラーが多様だったり、特集の切り口が、あ、ここ来たかみたいなのがあったりとか、こういう内容はどうやっていつも決められているんですか。
そうですね、実は銀座百店って今4人しかいないんですよ、事務所の中に。で、発行している母体が協同組合銀座百店会という ところで、うん、協同組合、つまりこの後ろにある122のお店が、うん、それぞれにうちの活動、出版の活動を支えてくれてるっていう位置づけになるんですよね、うん、なのでやっぱり私編集部としては今一人なんですけれども、自分が企画をする時のポイントとしてはやはりお店さんが出資して作っている媒体だということ、うん、イコールやっぱり銀座に来てお買い物してほしいなっていうのはあるんですよ、
うんうん、
ただそのただ物を買うっていうだけじゃなくて銀座でのお買い物がすごく楽しい経験なんだよっていうことはいつも伝えたいなと思っていて、
うんうんうん、
でそれがまず一つの軸になっているんですけれども、その後はもう皆さん編集方針については一切何もおっしゃらないので、うん、もう
自由に
やってます、うんうん、はい、で今回まあ1月号ちょっと今リスナーの皆さんにはちょっとお手元にないからあれなんですけれども、
うん
うん、はい、1月号の関東座談会は筆ペンで書いてみようという企画を作っております。すごいですよね、筆ペン
書いてみよう
しかも習字とかそういうことじゃなくて、うん、もう筆ペンっていうところに
ズームしちゃってるんです。これはなんでこの特集が決まったんですか？そして関東、
そうなんですよね
新年度、新年か
やっぱり年末年始って年賀状のこともあるけれども、はいはい、結構筆文字のものを書いたりもらう機会が結構あると思うんですよね、うんうん、でその中で会員店さんの中にうちは旧居堂さんと伊藤屋さんというそれぞれ非常に文房具が充実しているお店さんがあるので、うん、
はい、
そのお店に行って担当の人と話をして筆ペンってどうですか、どれぐらい置いてますかって聞いたら、うん、すごく皆さん種類豊富に置いてらして、うん、話がすごく面白かったんですよ、
はいはいはい、
もうじゃあこれで企画にしようってもう思いついて、うん、伊藤屋さんと旧居堂さんからそのエキスパートの人を出ていただいて、
はい、
あとは文具王っていう文具に非常に詳しい方をお招きして
文具王がいるんです
よ。そうなんですよ、うん、でそれでもう本当に筆ペンのことだけで2時間お話をしてもらって、もうそれを記事にしたっていう。
面白い、
これはこれ必読ですね、
うん、帰りの新幹線で熟読します。
でその文房具屋さんに行ったら多種多様な筆ペンに出会えるっていうこと
ですね。すごく出会えて、うん、それこそ今インバウンドがすごい返ってきてるんですけれども、インバウンドの人たちも筆ペンめちゃくちゃ買うんですって、
うんうん、
って聞いたら、つまりカラー筆ペンっていうのがあって、色の入っている筆ペンを絵筆のようにして使ったり、
うん、
カリグラフィーみたいに英文字書いたり、
はいはい、
そういういろんな楽しみ方をしてるんだよっていう話を聞いて、
うんうん、
あ、もういわゆる筆ペンって年賀状とか、うん、あと冠婚葬祭の時に名前書くだけじゃないんだっていう、
うんうん、
そういう気づきとかプラスアルファの発見がありました。
面白い、まあ、今回はそういったこう筆ペンみたいな切り口ですけど、毎回そういった切り口が違くて、毎回いろんな人にお話を聞いていろんな場所に 足を運んで絶対楽しい仕事じゃないですか。めちゃくちゃ羨ましいなと思って、で今日も本当30分だけ一緒に歩かせていただいて、それだけでも30分だけですごい世界が広がって、これなんか1週間同行してみたいなとか、バッグ持ちとかねしたいなと思ったんですけど、今日それこそまずソニーパークミニで集合してからね、30分の間にいろいろ見せていただいて、その話もぜひにリスナーさんに紹介できたらと思ったんですけど、うん、まずあそこですよね、お気に入りの、
お気に入りの
出口
、うん、はい、銀座は実は地上駅が一個もないんですよね、
うんうん、
地上駅は有楽町とか新橋が近いんですけれども、うん、銀座という駅は地下にしか存在しないんですよ、
うん、
で私たち銀座で仕事をしている人間にとっての生活動線が2つあって、
うん、
地下道と路地、
うんうん、
で今日はその2つとも通ってきたんですけど、まずその地下道から行くと、
うん、
やっぱり銀座で建物を持ってらっしゃるところは地下の通路と地下の入り口が直結するっていうパターンがすごく多いんですよね、
うんうんうん、
その中でエルメスさん、
うん、
エルメスさんも地下の通路と地上のお店をつなげる連絡通路があるんですが、
うん、
エルメスさんだけにすごくかっこいいんですよね、
うん、
で 階段、エスカレーター、エレベーターとあるんですが、エレベーターこちらが床がすごく素敵なタイルになっていて、今日皆さんも見てびっくりされたと思うんですけど、なんだっていう、これは普通のエレベーターじゃない、ちょっとスペシャルな箱の中に自分がいるっていうことがすごい好きなので、いろんな道、いろんな動線があるんですけど、だいたい私あそこのエルメスのビルからの出入り口をよく使わせてもらってま す、
ちょうどソニーパークミニの横ぐらいの出口で、
そうですね、
出ようとするとエルメスっていう看板がちょっと静かにあって、エレベーターを上がるとあのガラスの壁面に囲まれた空間に出るっていうのもまたなんかちょっと違うルートで面白かったですね、あのショーウィンドウもね可愛かったね、こうガラスの壁に組み込まれてるエルメスさんのショーウィンドウも確かに通り過ぎるけどよく見ないとここが変わってることに気づかないなと思って、確かに
そう、季節ごとのディスプレイがすごく、あの本当にアイスドームみたいにすごいちっちゃいんですよね、あのガラスブロックの中だから、それがまたかえってエルメスのさりげない美学を感じるかなっていうのがあって、はい、お気に入りの場所
ですね。
でその後、東急プラザ、プラザさんの1階にある G インフォ、
はい、
行きましたね、
はい、あちらは銀座の町があのほとんど運営している観光案内所という立ち位置なんですよね、で東急プラザの1階 の、 あの公園に面してあるんですが、あそこに行くと銀座の情報がほとんど網羅されていて、で地図がすごくいろんな種類のマップがあって、なんかやっぱりあのこの歩いて感じる銀座シリーズっていうのを G インフォさんを運営しているあのジムという組織が出してるんですが、これがねテーマ性のある銀座散歩ができるということで非常におすすめです、で例えば文学、例えば建築、銀座にはこんなにいろんな建築があるんだよっていうのを本当に一枚のペーパーの中の情報が凝縮されていて、もう楽しく歩けるんじゃないかなっていう気がしますね、
これも良かったですね、この銀座ニックネーム、
そう、
歩道がない通りの履歴、
そう
テーマでなかなかニッチなテーマを持ってきて、
そうなんですよ、銀座100点と同じで、ジムさんも全部企画から皆さんが今度どんなので行こうかっていうのを企画していらっしゃるので、そういう意味では中の人が一番情報を持っているので、それをどういうパッケージにするかっていうのを毎回私たちも楽しみにしてますね、
私もあのリテレチャ文学の中の銀座と銀座建築ミュージアムの地図をいただいて、ちょっと熟読をしながらまた戻ってきたいなと思いました
そうですね、ジムの運営している増田さんに聞いたら、この中でやっぱり人気なのは建築と路地が一番人気があるって言ってましたね、
路地もありましたね、
そう、
なんかここに行って自分のその好みのものに地図に出会って歩いてみるっていうのも楽しいかもしれないですね、
そうですね、アートが好きな方だったらそういうパブリックアートがどこにあるとか、そういうのも全部地図のどこかに書いてあるので、なんか一個テーマを決めるとすごく銀座がまた違った見え方してくると思います、
そうですね、あとやっぱ歩いてて楽しいですね、銀座ってなんかあの人混みもちょうどいいぐらい、そこまでゴミゴミもしてないし、まあ、今日天気が良かったっていうのもすごいありますけど、で5番の目で歩きやすいし、こういうなんかそれこそ地図を持ってなんかテーマに沿って歩いてみるみたいなことがすごいコンパクトにできる街だなと思って、
そうなんですよ、銀座ってすごく1丁目あのいわゆる銀座通りの1丁目のところから8丁目までって 1.8 キロだったかな、あれちょっと多分そうだったと思うんですけれども、あのすごくあの歩いてちょうどいいんですよ、でその縦の中さに横もあるんだけれども、非常にあの1日ぶらっと歩いて途中休憩もできるし、本当に歩きやすい街っていうのがこの街の一つの特徴だと思います、
ハイライトは最後ご案内いただいた神社かなと思うんですけど、そこのお話もぜひ、
はい、ちょうどさっき動線が2つ地下とあと路地ってお話をして、ちょうど G インフォから路地をねちょっと通って行きましたよね、で路地を通って行った先が銀座小松さんというビルで、あのリスナーの方にはドーバーストリートマーケットというファッションビルが非常に印象に強いと思うんですけど、そこが入居しているのが銀座小松ビル、そしてそのドーバーの上に なんと神社があるんです。
屋上にですよね、
はい、うん、それは銀座小松天空神社っていう名前になっていまして、もともとはあの奈良に大神神社という非常に古い神社があって、そこからあの神様を誕生してきて、
うん、
屋上に神社を創建なさったものです、
うんうん、エレベーターでね、こう裏手から入って、登っていくとパッと開かれた屋上が出現し、
うん、
その中にあの3つの鳥居がこうつながったようなデザインの素敵な神社があって、私たちもすごく驚きました、
うん、
すごい気持ちいい空間だったね、
うんうん、で梅でしたっけ、
梅ですね、梅ね
咲いてましたね、はい、あと私的にあのエレベーターのなんかこう何階に何があるみたいなサインあるじゃないですか、うんうん、そこになんか神社のアイコンがあったのが、うんうん、みたいな、ここに神社のアイコンがあるのみたいな意外感が、
想像しないよね、
うん、めちゃくちゃ面白かったですね、
うん、
そう、うん、エレベーターフェチとしてはエルメスもいいんですけど、ドーバーのエレベーターも非常に好きですね。
なるほどね、
あの、うん、ピクトグラムとかアイコンとかの書き方も皆さん実はすごく凝ってるので、
うん、
そういうところを注目すると
結構楽しい。さすがですね、エレベーターか。でも確かに縦移動として重要なね、
そうなんですよ、
動線ですよね銀座、う
ん、どのビルもほとんどあるかもしれないですね。
そうですね、うん、その神社のピクトグラムもあれめっちゃ可愛いですね、うん、
めちゃくちゃ可愛いです。グッドだなと思って、
うん、なんか、うん、あの神社もなぜお気に入りかっていうお話で、こうやってね編集されてるといろんな人多分顔見知りだし、いろんな情報が銀座にも溢れている中で、ちょっとこう小休憩というかほっとこう一息つくような、ちょっと秘密の場所としてあの空間があるっていうエピソードもすごい素敵だなと思って、そういうなんか緩急が作れる街なの銀座なのかなとかも思いながら聞いてました、
うん、そうなんですよ。やっぱりあの銀座って結構皆さん敷居が高いとかハイブランドが多いってイメージがあると思うんですけど、実は非常に下町なんですよね、
うん、
でやっぱりあの昔あのもう亡くなられたあのセレクトショップの草分けと言われている三本山というちょっと伝説的なお店があって、はい、そこの本山長一郎会長にもお話を伺う機会があったんですが、銀座は江戸城の城下町なんだよってすごくおっしゃってる、
うんうん、
皇居があって、
はい、
その、 あの城下町としてにぎわってきた町なんだから、もともと下町だし、そこの下町なんだけどそういう世界の日本のいいものが全部あるっていう非常に面白い立ち位置の町なんだよって教わったことがあって、うんうん、本当にその通りだなって思うんです。ただやっぱり今は再開発がすごく加速しているので、 、うん、その中でたまにその速度に疲れる時に、
うん、
ああいう神社のようなフラットなところに行くと自分の気持ちも一旦フラットになるというか、そのいわゆる天秤とかそういう座標がすごく真ん中に行くなっていう気がするんですよね、
うんうん、なんか編集者としてこの街を切り取ってきた中で、私たちも今回銀座を見ている中で開発だったりとか、あの来るたびに結構お店が変わってたり風景が変わってたりする、うん、そういう変化のスピード感みたいなのもすごい感じていて、そういう意味ではこう銀座を見つめてきた中でなんか変化している銀座と変わらない銀座みたいなところでいくと、うん、どんなものがあると思いますか？
そうですね、もう変化っていうものはもう銀座の街自体がもう人工的に始まってる街なので、
うん、
人だったりあの経済の動きによってその姿を変えるっていうことはもう大前提としてあるんですよ、
うんうん、
なので街の人たちもその変化を受け入れながら先に進んでいくっていう気持ちは持っていることをいつも感じるんですけど、
はい、
その中ででもやっぱり最近の変化は本当に早い、
うん
うん、
し、あと一番驚くのはやはり世界のお店にとって銀座にお店を持つっていうことはまだ特別であり続けてるみたいなんですよね。なのでやっぱりブランドさんだったりそういうハイファッションのお店がやっぱり銀座にお店を出したいっていうふうになるっていうことについては、私たちもあなんかやっぱりそれだけのポテンシャルがこの街にあるのかなっていうのは、うん、思いますね、
うんうん、
なので変化についてはもう期待 そしてこういうお店にしたいっていうパワーがどんどん来る限りは、そのパワーを受け入れて受け止めて広がっていくと思うんですけど、変わらないものはやっぱり町の人の心かなっていう気がします。なんか私もそうなんですけど、本当に銀座で生まれたわけでも育ったわけでもお店を持ってるわけでもない、単なる銀座で働いてるっていうだけの人間にとっても、この街がすごい特別であるっていう思いがみんな持ってるんですよね。その思いっていうのは多分変わることはないんじゃないかなって思います。
めっちゃいいなと思って聞いていて、結構銀座ってローカル感というか、そのご近所付き合いとか、この前もそれこそ今までもね、いろんな方とこのインタビューシリーズで街を歩いていく中で、あ、何々さんみたいな、なんか行きつけのお店の人とか、はい、そういう挨拶を交わすみたいなシーンが何回かあって、はい、それこそ森岡さんとかそれがすごい多かったんですけど、なんかすごい安心するなというか、東京の大都会ってそういうご近所づくり合いとかローカルみたいなところってどれぐらいあるんだろうなみたいな思っているところもあって、でも銀座ってそのすごいこう先端的な部分もありつつ、その住んでいる人とか働いている人のなんか連帯感みたいなものがすごいあるなと思って、
すごくあります、
そのアイデンティティというか自負というか、なんかこう大地にこう足がついているというかね、なんかそういう感じがするね、他の町に比べても、
それこそさっき田辺さんご自身が、私たち銀座の人間はこれがこれでみたいなこと言ってたんですよ、いいなと思って、なんか
そうですね、なんか大丈夫だったかしら、嫌味じゃないかしら、
すごいなんか誇りを、自分が関わっている場所に対する誇りみたいなのってすごい大切だなと思っていて、それがいいなと思いましたね。
何でしょうね、本当に銀座が好きになったきっかけっていうのもさっきねお伺いされたんですけれども、なんかもうインプリンティングされてたとしか言いようがない感じがありますね。なぜかもうずっと昔から当たり前に好きだったし、今も正直言うと、もう朝起きてもう仕事したくないなっていう日はすごいあるんですよ。だけど朝起きて銀座に行きたくないなっていう日は本当ないんです。
それすごいですね。
仕事はしたくないけど銀座
には来たこの町に来たくないなってことはない。
そうです
ね、それはすごいいいですね。
それめっちゃいい。そういう人たちがたくさんいる町ってすごい元気だし、風通しがいいなって思うんですよね。それを感じる銀座には。最近銀座、東京に来るたびに銀座でね、に来ることが多いんですが、銀座戻ってきたみたいな感じがあって、最高なんですよ。
そう、やっぱりホッとするっていうか、
ホッとするんですよね。何なんだろう、
何なんでしょうね、本当にただいま感すごい
あるんですよ。ただいま感あるんですよ、
めちゃくちゃあります、謎に、
そうなんですよね。
そうなんですよ、だからもう帰ってきて何しようかって、本当に2時になったら明け物にいちご大福買いに行こうとか、
ね、やること多いですね。
そうなんですよ。で、天気が悪かったら、今日は食い屋さんのもなか予約してなくてもあるかもしれないとか、そうなんですよ、その日その天気とか、そういうことによっていろんな季節にもね、よってもうじゃあ今は何これしようとか、いくらでもあります。
いいですね。そう、今回 の, インタビューシリーズが街と私たちとのインターフェースっていうのをテーマにしていて、接点とか接続点みたいなところですよね。やっぱ銀座ってその有名な、ね、場所で、いろんなイメージを持って、もしかしたらとっつきにくいって思っている人もいるかもしれないんですけど、で開発もどんどん進んでいって、いろいろ街が変わっていく中で、どうやったらこう銀座っていう街ともっと近づきになれるというか、自分たちとのパーソナルな接続点を一人一人が作ることができるのかみたいなのテーマに、いろいろ街歩きをしたりとかお話を聞きしてきたんですけど、まあ、私たちはそれこそラッキーでこういう機会をいただいて、いろんなね面白い人たちと街を歩けたんですけど、まあ、それ以外の人もそれこそいろんなお店に行って、それこそね銀座100点を熟読して、それこそこの地図、さっきご紹介したようないろんな地図とかを持って街を歩くことで、人によってやっぱパーソナルな接点の作り方って違うと思うので、 それができるなんかメディアの役割というか発信の役割ってすごい改めて大切だなと思ったので、
うん、
それを長年やられている、
うん、
あの田辺さんもそうですし銀座100店という媒体に改めてリスペクトだなと、うん、はい、思ってます。
え、ちなみに携帯はずっとこの携帯？
あ、そうなんですよ。このサイズ感についてもそうだお話ししたいですよね、うんうん、これね、B6 変形とか言うんですけど、うんうん、
変形なんです
ね。そうなんですよ、うん、あの製本所さん泣かせなんですけど、うんうん、あのこのサイズ感っていうのは男性だとくるっと丸めてポコートのジャケットのそう内ポケットにスッて入れられる、う
ん
う
ん、そんな理由が。
で女性だったらもうハンドバッグにもう割と小さめでも多分そのポーチでも入ると思う、
うんうん
う
ん、
こうやってスッて入るっていう、
それ大切だな。
それが
そんな仕掛けがあったんです
ね。そうなんですよ、うん、つまりお買い物メインなので、
うん、
お買い物のついでにもらっていただくものなので、うん、お買い物の邪魔にならないようにという、う
ん、これはサイズ変わらずなんですか？
相関から、はい、結構相関から一切変えてないものがいろいろあるんですけど、うん、サイズはそのまつ、うん、うちの一つです、私もあの編集長になるときにいろんな人に意見を聞きに行ったときに言われたんですよ、うん、このサイズ変えないのって、
うん、
いわゆるマガジンサイズにした方が読みやすいし、
うん、
あと写真なんかも大きく使えるよと、うん、いうことはいろんな方に聞いたんですけれども、うん、このサイズ感だけは私も変えることができなかったです。
なるほど。あとなんかこう紙にこう出版し続ける理由みたいなところはあるんですか？
はい、うん、あのコロナの時にすごく悩みました、
うん、
要するにあのコロナで生活範囲を出るなって言われた時に、うん、本当に銀座って人いなくなっちゃって、
うんうん、
銀座のお店もほとんど休業状態に陥ってしまったんですよ。でその時にやっぱりデジタルにした方がいいのではないかっていうこともすごく思ったんですけれども、うん、あのやっぱり対面でしか成り立たないご商売って多いんですよね、うん、会員店さんの中に。その中にやはりうちがデジタルでいくらそのお店のことを紹介したとしても、うん、アナログなやっぱり存在するものとしてあった方が、
うん、
ものとしてあった方がやっぱりうちはいいのではないかなというのがあって、うん、お店に行って、
うん、
あのね、さっきマリコさんがおっしゃったように、
うん、
あのレストランでご飯を食べに行くと銀座100店がある、
うんうん、確かに
やっぱりそういう伝わり方とか、うん、あの受け取り方が一番紙媒体が一番らしいのかなっていう気がしてますね、
うんうんうん、なんか森岡さんとルパンにあのいっぱい飲みに行ったんですけど、ね、その帰りにオーナーの方が、
はい、
これ持ってってって言ってすごい嬉しそうに渡してくれたのが印象的で
高崎さんありがとうございます。
そう、多分皆さんなんか誇らしくこのメディアをずっとこうめでてきているんだなって、愛されているなっていうのをすごい感じました、うん、
ありがたいですよね、
うん、なんかこのメディアとして最後にこう今後こう挑戦していきたいこととかやってみたいなっていうところ何かあったりしますか？
やっぱりね、あの若い人がその銀座とどこで接点を持つかっていう話もさっきあったと思うんですよ、うんうん、そのパーソナルな接点になるきっかけっていうものをやっぱりどんどん提示していきたいなっていうのはありますね、
うんうん、
だからちょっとニッチかもしれないけど筆ペンだったりいやでも
それで2時間喋れるのが銀座だな
と思いましたね、
うん、
で2時間喋れる人が普通にお店にいるっていうのもすごいことだと思うんですよね。
専門性とか深さみたいな
こととか、あのやっぱり今こういう時代になると人とつながるっていう時にやっぱりソーシャルネットワークとか、うん、話さない方法の方がすごく多くなってるじゃないですか、うん、その中でやっぱり銀座っていうのはどのお店にも人がいるので、
うん、
その人に話しかけてほしいんですよね。あの例えばこういうものが欲しいですとか、あのどういうものを求めてますっていうのを、
うん、
あの話してみるとすごくあの自分一人では到底得られないような情報がヒュッて出てきたりもするので、そういうお手伝いを銀座100店としてもどんどんしていきたいなっていう気がしますね、
うんうん、素敵ですね、
うん、ありがとうございました
。ありがとうございました。
今後も銀座100店ポケットに入れて銀座歩きますありがとうございました、はい、じゃあ銀座100店編集長の田辺優子さんでした。ありがとうございました。
銀座でお待ちしております。
グッドニュースフォーシティーズでは毎週新しいエピソードを配信しています。次回もお楽しみに。
news for cities.